見せられたもの、新お先に勉強させていただきまーす。この番組は東京ネットラジオ提供でお送りしております。どうぞよろしくお願いします。本日のゲストを早速ご紹介したいと思います。
はい。
一目さん、久保田さん、
どうも
いらっしゃいませ。
やってきました。ありがとうございます。
久しぶりです。
久しぶりだよね。
はい。
絶対江口さん来ないっ
しょ。江口さんはやっぱりね、ちょっとあの誘おうと思ったんですけど、やめました。なんとなくね。
ね。
うん。
いや、全然、いや、本番中に金渡してんじゃねえよ、マジで。
こんなにもらえる
やめろよ、マジでさ。
ちょっと声が元気なかったから、
ね、そうね。
元気つけなきゃダメかな
と思って。飯食ってなかったんで。
本日のゲスト、一目さん、久保田さんでーす。
いやこれだみんな
金金の音やめろ。
現金だけに現金が出ました。
やろう。
一番の薬だと、一番の薬だと思
って。声が出たよ今。
声が出ましたよ。
びっくりしたわ今。
いや
これなんですよ。表示今最近の表示これなんさ。
裏新聞紙貼ってあるんです
。あ、ありがとうございます。こんなに。
ありがとうございます。
都内でこんなにもらえることないですよ。
いやいや、ありますよ。
一応2回分。
やった。2回分、一応2回分ね。
2回さん。そうなんです
。ありがとうございます。
今日はね、栗本元気でしょ？
はい。
ワクチン打ってきた。
イェーイ！
新枠？
新枠打ってきましたよ。
新枠ター打つ。
ター打ちました。
まだ打ってないです。
まだ打ってないですか？
こいつさ、港区なんだよ。
あら。
いや、いいだろ、今。
それが自慢でさ。
いいとこ住んだよな、本当に。
いや、川崎さん。生まれたのも俺港区だ。
こいつの自慢。こいつの自慢してる栗本の自慢。虎ノ門病院で生まれた。
あら、
そうです。港区の虎ノ門病。
それが一番の自慢。四十何年生きてきて一番の自慢。
うぜえよ。
二番目の自慢が港区スポーツセンターでワクチン。
そうです。
はい、港区スポーツセンター。
イエーイ。
これが二番目の自慢。
スポーティ。
スポーティ。
あとなんもない。
あ、なんもない。
もっとなんもない。
土
手。虎ノ門病院で生まれたっての一番の自慢。
俺知らなかったですよ。実家港区なの。
いや、そういうわけじゃないです。別に。
そういうわけじゃないの。
そう、あの、虎ノ門病院。
たまたま。あ、たまたまね。
親戚がね、ちょっと働いてた
もんね。何べんだ、お前は。
俺が帰ろ、
お前。俺だって、福井県敦賀市の生まれだ、お前。
いやいやいや、
絶対。なんだよ。
比較になんねえから。
マジ変わんねえよ。
比較になんないから。
松山で生まれた。
いや、もう、
松山の席もらったら松山で
生まれた。松山の方がいいじゃないか、
つって。福井県生まれの江戸っ子だぜ。
いや、だから江戸じゃねえんだよ。
俺も広島で生まれてるから。広島で育ってるから。
江戸っ子だからって広島にならない。
なんでそんな差別受けなあかんのやろな。
な
んでそんな差別受けなあかんのやろな。
関西の人なんか。
君
関西の人なんか。
広島捨てたんすか、マジで。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そして。メジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナネがまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聴いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
私のコロナの日々のコーナ
ー。栗本ワクチン打ったったってさ、
はい、
こいつの打ったワクチンなんかどうせバッタモンなんだよ。
なんでだよ。しっかりしたもんだよ。
食塩水み
たいな。ファイザーだよ、ファイザー。
お前よく見たのかよ。
ファイザーだよ。
フェイザー
だ。ファイでねえよ、そんなもん。
マーザーじゃなかった。
いや、マーザーじゃねえよ。まあねえよとか言っちゃ
う。メイドインチャイナだ。
あ、メイドインチャイナか。
やめなさいよ、そういうこと言うの。ちゃんとしたもん打っていただいたんだ。もう私はもう抗体ができてきてね。
薄めてたでしょ。
薄めて
ウィルキンソンかなんかで、
いやもうだからシュワシュワシュワシュワするみたいな、
ちょっと 50% くらいで水割って炭酸水に薄めしたでしょ。
ハイボールじゃねえんだよ、俺打ってきたやつがさ。
ローボール、
ローボールじゃねえ
よ。ちょっと気持ちよくなっちゃったんだよ。
気持ちいい。タイマーはやめたんすか。
じゃあやってないから、もうやめてよそういうこと言うの。一回もやったことない。
1人分だったけど2人分だったんだよ。半分半分で、
あ、半分半分ね。
いっぺんに2回分ってくださいって。
ダメみたいよ。一、はい、回二回。
吸水してます。川崎さん吸水してますよ。
だって、うん、なんかもう座って、うん、もう数秒後には針入ってたから。もう
嘘だ。
すぐでしょ。
だって予約取れなかった
もん。ああいうのって上手い人と下手な人いるんだよ。
いたいた。学校の時もいましたもん
ね。そう。だから上手い人はね、うん、もうあんなのもう職人技だから、ね。わかんねえけ
ど。あっという間。
あれ針長いでしょ。なんか筋肉注射
みたいな。いやいや、でも全然入ってるのもわかんない。チクッとしますよって言われて、あ、今チクッてしたかもって言ったら、うん、終わりよって言われ
て。俺がやったのは、あの研修上がりみたいなさ、看護がさ、前点滴やってもらったらさ、入院した時に。へったくそでさ、もう俺100回ぐらい腕刺されたね。チクチクチクチク。あれおかしい。動脈、あれ何回刺す
の。4回目ぐらいで変われよ、もう。
ふざけんなっつんだよ。
大変なんですよ。なかなか難しいですからね。
大変よ。いや、でも、もうあっという間で終わって。
終わったの。
でもコロナもさ、だんだん人、感染者
が増える。
なんかあんまり暗い話
してた。今日何人だか知ってます？
今日ね、まあ、最高の値が出て23人ぐらいですよね。
地方じゃないんだよ。ここ東京なんだよ。
ここ東京なんだ
よ。大事なことなってんだよ。第5波とかでも言ったんでしょ。今日の感染者は 27,300
人。そんなにねえよ。そんなに出てねえ。まあ、わかんないけど、これがね、放送されてることにはそうなって
ます。とりあえず多く言っときゃいいんだよ。多く言っときゃ。
5000人だったけど。
5000人。
5000人。あ、すげえな。
ぴったり。
いや、ちょ
っと。ぴったり5000人。
違う、5000何人。
5000番目の人なんかもらえるんじゃないですか。
おめでとうみたいなね。
入場じゃねえんだよ。
ワクチン無料接種。
テーマパークの入場しに行ったわけじゃないんだからさ。やめなさいよ、もう。おめでとう
じゃねえ。
今下手に入院なんか、今下手にかかったら大変だよ。入院なんかできない。
できないでしょ。
できない。自宅でずっとさ、死ぬ
わけ。そうですよ。でも大丈夫、私はワクチンを打った。
でも1回しか打ってないでしょ。
そう、
ほらダメだよ。2回打たないといけない。私は打ってないですから。
もうダメですよ。
あ、やばい、
すぐ重症化。
予約も取れないんだもん。だって
まあ俺は感染したって年齢的にそんな大したことにならないと思う。
まあそうですよね、先に死にますもんね。
61なんだから61なんだから真っ先に打ってなきゃ
いけ
ない
。年金もらってる年じゃないですか。
しかも喘息持ってるから。
あら、いや、もうリーチかかってる。
だから自宅で療養してくださいったら死ねっていうのもんだよ。本当だよ。
死ねっていうことですかって言ってごねるタイプ。
それ電話して文句言ってやろう。いやいや、文句言ってやろうと思って。
もう61にもなって浅草のことやってるっていうのはもう自分で死ぬを選んだようなもんだ
から。そうそう。
文句言ってやろうと思って保健所に電話しても絶対繋がんない。
繋がんないよ。もう多分繋がんないと思います。
いや、多分じゃない。
絶対繋がんない。
そんなもん。
絶対繋がんない。
言ってるだけだから。でも何やってたの？ずっと。
どうですか？
今年。
そう。
あ、コロナの時期？
そう、コロナの日々。
マジで何にもやってないですよ。あの、言ったら、あの、配信とか。
ああ、
そうか。やっぱりあれですよ。配信と。
動画配信？
動画配信。
去年いらっしゃった、そうでしたもんね、確か。配信してるって。
なに、とりあえず生活っていうのはバイトやったりとかしたの？
そうですね。
え？
それは変わらないの？
変わらない。バイトしてたんですか？
バイトもだから、その、間引きっていうんですか？ちょっと。
間引き？
あの、シフト削られてる。なんていう話してるんですか、これ。
いや、もう。いや、だって結構プライベートが謎ですから。
ああ、なるほど。
先輩の
場合。結構いろいろ、細々とした小銭稼ぎをやってましたよ、だから。
ああ、バイトやってたんだ。
ああ、やってましたよ。バイトも。
バイト？バイトしてないイメージでしたもん、だ
って。バイトバイトも、バイトの神様だもん、
私。いやいや、
俺がバイト作ったんだもん。
いや、どういうことだ
よ。なんかあの、あれだよね、あの、オペレーターの。
そうそう、電話ポ。
そうなんだ。
それだったら別にコロナ関係ないでしょ。
テレアポターと深夜の歯医者のバイトっていう謎の
バイト。歯医
者？
はい、これ
歯医者！謎のバイトですよ、
これ。何ですか、それ。24時間やってる歯医者？
いや、深夜やってるんですよ。
歯医者？
はい。
そんなのあるの？
あるんですよ。
歌舞伎町にあるって昔聞いたことありますけど。
渋谷にあるんです
よ。え？
繁華街？
半額じゃないですけど、
うん、
ちょっとした
人来るの？
あ、結構来るんですよ。
なんか歯痛くなるのって夜だからって言って、うん、その歌舞伎町の歯医者はやっぱり深夜営業しかしない
です、うん。いや、歌舞伎町わかるんだけど、渋谷に歯医者
あるんですよ。
ホステスばっか来んだよ。
いや、来ないです、来ないです。普通の方来ますよ。
風俗係。
え、風俗係じゃねえよ。
普通の人が普通の中に。
普通の風俗係
じゃねえんだよ。普通の人じゃねえんだよ。
昼間仕事で忙しくて来れないからってことか。
そうそう、本当にそんな感じです。
か、だから気抜いて夜寝ようと思った時に、はーって痛くなるんだって、急に。
やっぱ高いの？
いや、全然、うちは本当にマジで。 あの、リアルに、え、この声で済むんですかって言ったら、うち深夜料金取ってないんですよって先生が言います。
でも、良心的。何の免許も持ってないよね。
僕持ってないんですけど、適当に診療して、バカやろ。僕は本当に、なんていう電話番みたいなもんです。
ああ、今やってますかとか言っていいですかとか。
あれも職人芸だからね、あの、あれだって細かい仕事ね。
職人芸ってか、免許いりますよ。
そうそうそう。
歯医者さんって免許いるん
ですよ。先器用だったらいいんじゃない
ですか。全然です。確かに削るの簡単にできそうですけど、柔らかいって言いますから。
電話の応対
まあ、あの、深夜に、やってますかみたいな。こう痛いんですけど、みたいな。
なんか、歯医者って、今、コンビニより多いって言うじゃないですか。
そう、コンビニより多いですよ。
そう。で、俺、なんか、歯がちょっと変だから、見に、見てもらいに来た時に。
確かに緑だもんね。
緑じゃない。
緑変だもんね。
誰がなんか、もう食べた後みたいな感じじゃないですか。いや、で、行くと、大体あの、なんですか、何も言わずに、あ、じゃあ、虫歯出すから、虫歯治療しましょうって言って。急にドリルで削るじゃ
ん。俺もそういう歯医者苦手なんです
よ。いやもういやいや、まず、削りますから言えよっていうところじゃないですか。
そう。
いや、で、削って、最終的に何入れますとか言うんですよ。いや、何入れますってなんだよって。銀歯か、なんか高いやつか、2種類ありますけど。銀だよ、銀みたいな。
出た。
当たり前じゃんって思ってた。
ホスト歯医者でしょ、だから。
そうそう。
ドンペリでみたいな。
そうそうそう。
ちょっと、オチがなかった
ね。いや、嬉しい
な。
厳しい
当たり前だ、ラジオなんだよ。試験場なんかねえんだよ、ラジオなんだよ。
ラジオ、これラジオだからな、ほんとに。
試験場なんだよ。
なんか、ダフになって
る。ダフだ。ダメダメだよ。
着地点考えてくんないと。
いや、もう、っていうの、
いやいや、そんなことないですよ。
ありますよね。
ありますあります
よ。動画配信って何してんの
?17 ライブとか、あったよね、ポコちゃって。ポコちゃって。
前よく楽屋で配信したよね。
そうそうそう。ライ、なんだっけ、ラインライブとか。
ワンライブ、
TikTok ライブとか。
それで一応何お金を入場料的なもの
に入るんですよこれが。先月も入りましたよ。ラインライブのやつが松竹から。
投げ銭的なもん。
そうです。はい。7円入りました。
え7円
稼いで
7円入
る配信して7円
稼いで7円入ってますけど、うん、一応何円事務所に入りましたって書いてあるんですよ9円入って7円入りました
え9円入って2円引いてるんですか事務所が
これが
吉本の若手みたいな話、
これが
2円引くんすか
引くのかと思ってね一回ね僕ねライブで売り上げが出たら、うん、なんかみんなで割りませんみたいなのがあったんですよ。なんかみんなで全体的に集まって。
収益をね。
なんかね、ライブをなんか良くするためにみたいな。
そうだ
よ。なんか意見ある方いますか僕そう言ったんですよ。
言えない。
そしたらマネージャーが、なんかちょっと笑いながら、いやいや、十何円とかになりますけど、いりますかって言ったんですよ。
あ、収益がね。
そんな事務所はですよ。2円引くんですよ。いや、2円いるんかいと。
その2円っていうのは何事務所の取り分
そう、取り分ですよ。だからなんかパーセンテージの。
やだ。
やだな。
3分の1引いてったんだ。
ふざけんなよと思って。あ、これは架空の話なので皆さん安心して、いい芸能事務所なので、危なかった。
どこだっけ
松竹芸能。とっても素敵なハッピーで、みんながハッピーになれる事務所です。辞めた人は一人もいません。
嘘でしょいるでしょ有名な方が一人。
素晴らしいですよ、本当にね。あとはね、お手玉してました。
あ、
でも、
大道芸ですか
ジャグリングできるようになったんです、マジで。
やっぱり。
ジャグリングできるようになった
の ?3 つの玉をね。
嘘
それは何芸を一応身につけようと思って。
なんか本当に、いや、なんかね、あったんです、家に。うん、なんか前々、なんかライブで、ちょっと挑戦してみるっていうコーナーがあって、買うだけ買って、まあ結局できなかったやつが家にずっとあったんで。
ジャグリングってあれ、練習したらできるようになるの？
なるんすよ、これが。
その才能じゃないのあんなの。
いやいや、簡単ですよ。
鼻からできるんじゃないの
?3 つの、だから2個を投げてる間に1個投げれば、
うん。いや、理屈はそうなんだけど、これなんかできるんだよ、はい。
これできてるんですよ、だから。
どのくらいでできるようになった？すぐできるようになった？
まあ最初は10回って決めてやってみて、で、できて、もう今何回もでも、ほぼほぼ。
あ、10回やろうって。
やろうみたいな。もう無理からでもこう投げて、あ、できたみたいな。
あれ、やっぱりリズムだよね。
リズムです、
ジャグリングって。
うん。
そうか、
で、3個やったから次4個やろうと思ったら、4個はね、これ理屈が違うんですよ。
え？
実は。
嘘！
同じジャグリング。
3個のやつはちょっと聞いてる人は分かんないかもしれないけど、2、1で右手で1個投げて、左手で2個目を投げて、両方空中じゃないですか。その時に3個目を1個投げたら、投げてる間に1個目が落ちてくるっていう理屈なんですよ。
はいはいはいはい。
4個っていうのは、右と左で2個持って、これね、同じ手で実は、くるくるくるくる回して
るだけなんですよ。それって理屈が分かったらできるようになるんだろ
う？できるんですよ。
できた？久保田
ちょっとだけできましたけど。だから、 一個投げて、だからあれ実はずっと回ってるように見えて、ただ一個と二個をずっと右手と左手で上げて下げて、上げて下げて、上げて下げてやっていただけます。それが交差することによって、なんかこうぐるぐる回ってるように見えるんですよ。
そうだよね。だからその理屈、頭の中で分かって、うん、そしてやったらできるんだ。
できるんですよ。
やっぱ理屈を知らないとダメなんだ。
できないんですよ。
だってやる人、最大、あれいくつぐらいまでできるの？
いや、だから60超えても多分できますよ。
違う、あの、
投げる球が。
二人して噛み合ってないな、もう。60個いくって。
何個6個とか5個とか。
こっちは年齢の話してるし、もう二人して。
できんじゃないですか。
何が
?6 個とか5つとかできんじゃないですか。
いくつ前できるのって年齢の話。
あ、年齢の話。
じゃあもう60超えたら。
行って帰ってきちゃった。
ごめんね、ごめんね。いや、でも、そんな6な、その理屈でいけば。
いけんじゃないですか。
個あ奇数と偶数じゃ違うってことでしょ
多分ね。
へ
あとはちょっと分かんないですけど、YouTube 見ましょうか、今。
あ、でも、多分練習していけば、はい、どんどんできるようにな
ると思います。できるようになると思いますよ。
うん、今度それ漫才で披露したら
ちょっとね、うん、やりますよ。今ちょっと考えてることがあって、うん、ネタに。
だって結構ほら、はい、あれをさ、シンバルをバーって蹴ったりとかするじゃん。
あ、それでもあれします。だから、キッカー講師でしょ
違う。あれシンバル蹴るぞ。一目さんのネタでなんかそういうのなかったっけ、なんか蹴るやつ。
え、俺、くす玉。
くす玉か。
くす玉あれやつ。
シンバル蹴るって。
それ、キッカーこうじゃないですか、それ。
くす玉蹴ったりとかいろいろそういうものをあれするじゃん。
そうですね。
だからそういうジャグリング的なものもさ。
あの、マジックとかやったりするじゃないですか。
手品ですからね。
手品も面白い。
そう、ああいうのやればいいの。
あ、やります。じゃあ、ちょっと入れます。まあね、事務所に、みょうちゃんさんってね、ジャグリングの方がいるんで、あんまりね、堂々とできないんですけど。
ああ、上手な人だ。プロの人。
哀愁ジャグリング。
ああ、でも聞いてみたら、やり方で
教えてくれましたよ、最初は。でも結局は一緒ですよ、だから理屈は。一緒なんで。そっから先はね、芸なんで。
ああ、練習だ。
教えてくれるんですかね。できますから、ジャグリング。それやりましたね、コロナの期間は。
練習したんだ、偉いね。
いや、練習したっていうか、やることがないから。
テレビ見ながらやるみ
たいな。あ、そうだよ、できるじゃん。
できますね。やろうと思ったらね。
別にもう見なくてもできるようになって。
見なくても。いや、さすがに手元は見ないとできないですね。
あ、そうなんだ。
感覚じゃできないです。多分それ、意外とみんな見てんじゃないですか。
あ、そう。
プロの人も。一瞬だけ目を離すことできるかもしれないですけど。
あれができるようになったら、今度ほら、ボーリングのピンみたいなのもこうやってできるようになるのかな。
ああ、あれですよね。長い。
ああ、で、ナイフの。
ナイフとか。
理屈は同じ。
理屈は一緒です。
いや、無理。ナイフとかはちょっと無理ですよ。
でも理屈は一緒ですよ。
理屈は一緒ですよ。
できるんじゃない？
できますよ。できるんじゃない？できるんじゃない？
できるよ。
火つけたりして。
やってみりゃいい。
いや、火つけ。
だから、ナイフ投げて。
火つけて回すの。あれ、まだ
ナイフ投げて、あれ、もう上に上がってないなと思って自分に刺さってるっていう。刺さったものになってて。
いや、怖いわ、マジで。
でもこれちょっとなんか一個ね、思いついてることあるんで、それちょっとやろうと思って。
ちょっとやるとき見に行きます。
ジャグリングで？
ジャグリングで。
あとは何、どんなことしたの？
いや、もうあと散歩ですよ。
散歩？
散歩しなかったですか？
散歩。
だから俺、みんななんかコロナの時に太ったって言うんですけど、僕痩せたんですよ。
それがいい運動になったら、ウォーキングだ。
ウォーキングですよ。
どのくらい歩いてんの？
いや、もう行って帰って1時間みたいな感じ。
行って帰って1時間結構
行きますね。
往復30キロ。
1時間って結構な運動ですよ。
行って帰って1時間。
往復30キロぐらい？
いや、そんなにですよ。1時間で行けないでしょ、30キロ。
本当に？
え、本当にでも
3キロ、
3キロって
ないぐらいじゃない？ 3 キロないぐらい。
俺前、町内会でさ、役員やってたんだよ。
初期。顔が役員っぽい。
その時、その一緒に初期やってたの、佐藤さんっていう人なんだけど、もう70ぐらいしたかな。俺、川崎くん運動してるって言ったらさ、最近やってないですよって言ったら、川崎くん俺ね、って毎日朝起きたら2時間歩いてんだよ。
おお、2時間。
コースも決まってんだよって必ず。で、雨とか天気の悪い時でも、一応休もうかなと思うんだけど、でもやっぱ体のこと考えたら、健康のために俺歩いてるんだよ。偉いっすねっつって、だろうって言ってて、すると2ヶ月後にテレビ見てて死んだんだ
よ。なんで？
いや、なんか急に心臓前、なんかわかんない。奥さんと一緒にテレビ見てて、っつって。
マジで
寂しい。
大竹栄二じゃねえ、誰かいたね、そういう人で。で、ガクッと家で亡くなっちゃった。やっぱ、 しんだから役員で行ったよ。
逆に良くなかったんじゃないですか。
いや、そうか、無理してた。
そうそうそう。
無理な運動だったんかもしれない。
役員で行ったよ。で、俺その時に、奥さんに、いや、佐藤さんはいつもいつもね、僕にウォーキングしないよって言ってたんですよ、うん。そうなんです。毎日言ってたんですよって言うんだけど。うん、それ
川崎さんがなんか原因じゃないですか、ね、なんかもうちょっといけんじゃないですかとか言って、
いけっしょ、いけっしょ、っつって。
昔の人って、何でも真剣じゃん。うん、その高田が遊び、ゲートボールとかさ、あんなも遊びなのにさ、
うん。昔の人って川崎さんも昔の人なんだけど。
そうなんだけど、
さらにね、
もっと
戦争体験するような。
教育だと思うんだよ。学校でやるときは何で真面目にやれっつって。で、真面目が一番いいみたいなさ、ことを教えられたから。だから天気の悪い日、うん、歩かなくていいじゃんと思って、うん、
あれなんかボケないためにやる散歩知ってます？
知らない。
ルート決めないらしいですよ。
決めない？
うん、適当に10分間歩くんですって。
あ、10分で時間は決まってんだ。
だいたい10分で家で、うん、家から出て、うん、はいはいはい、で帰り道を、うん、同じ道を通って帰るらしいんですよ。行きは適当にここ曲がるここ曲がるここ曲がるって考えずに曲がって、帰りはあれさっきこっちだったよな、
チュルチュルミチュルタイプだ。
そうそう、こっちの道だったよなって思いながら
行くときパンのくずを、
そうそう、パンのくずだ
ったけど、家から行ったら分かるよ、
バレちゃうから
、うん、あ、なるほどね。
さっきなんか記憶力がボケないって、
あ、それはいいね、うん、佐藤さんもそれやれば
よかった、佐藤さんそれやればよかった、死んでなかったから、
無理して2時間も歩くから、
多分ね、こう詰めてさ、ね、早足で、
そうなんですよ、そうなんですよ、川崎さんに言っちゃったから、本当は1時間しか歩いてないんだけど、
2時間もうやるなきゃいけないわ、
それがストレスになって、
そう
ってなっちゃったんだと思うんで、
ご冥福をお祈りします。
警察まで来てさ、で家で、
あ、そうか、家で亡くなってるから、
警察来て大変だったんだ
よ。そうだよ、うちのじいちゃんもそうだったんですよ、うん、だから、うちのじいちゃんも普通にちょっと寝てくるっつって寝て、うん、そのまま死んだんですよ、老衰なんですけど、
ちょっとじゃないじゃないか、
そうそう、何歳、
いや、まあ80何歳なんですけど、
まだでも今の感じ、そ
う
そ
う、まあ、まあ今だとあれなんですけど、もう20年ぐらい前に86か7かな、
うちの親父も風呂で死んだ、風呂で亡くあれしたんだよ、
それもちょっと寂しい死に方
で、そうそう、
でも頑張ってらっしゃった
んです、はあ、昼間、はあ、ちょうど3月のなんかまだ肌寒い頃に、はあ、昼間外出して帰ってきて、お風呂が好きだったから、はあ、家の風呂で使ってて、そしてお袋がなかなか出てこないから、もうご飯できたよって言ったら、うん、今上がるって、だから声がしたの、うん、それからもう全然出てこないから、うん、うちの弟が見に行ったら浴槽でベヤーってなって、でまだ息はあったんだよ、
はいはいはい、
だから医者呼んで、で救急車で、病院まで運ばれたの、うん、だから警察は来なかったんだ
よ、あ、なるほど、
うん、でだからうちの親父の最後の言葉はもう上がるなの。
本当に上がっちゃった
、
ご冥福をお祈りします。
しかも外出してた昼間、はい、医者が言うにはこの肌寒い時にね、うん、外出なきゃね、雨も降ってたし、うん、そんな無理しなきゃね、うん、まだあの
川崎さ
ん生きてたのに、なんでだからみんなでさ、お袋を問い詰めてさ、なんでそんな無理に外出させたんだよって言ったら、お父さんはね、なんか毎週水曜日のね、老人大学講座っていうのをね、文化会館に聞くのが大好きだったから、絶対これだけ言ってたんだ、うん、何の講座だよって見たらさ、ノートがあって、長寿の秘訣って本当だよ、びっくりするよ、長寿の秘訣、
最後の大ボケですね、
ストレスをためないとかさ、
違うじゃねえかよっつって、
だから長生きしたかった
んだ、ね、長生きしたかったって思うと寂しくなるから、ね、それでギャグを残したっていうね、
ギャグね、
佐藤さんも、うん、いや健康のためにやってたわけじゃん、まあ、それが原因かどうか分かんないけど、なくなっちゃって、
笑っちゃダメだよ。
なんかな。
笑っちゃダメだったよね。不謹慎ですけどね。
うちの弟の子供まだ小さかったんだけど、親父が病院運ばれてってから、うん、風呂場にね、交通事故の後みたいにして、テープ貼って、人型のテープ貼って。
やめろよ。
ワンカップで。
悪い子供
だ。ワンカップで花置いてあったね、一輪。
ワンカップ一輪じゃないよ、もう。
弟の神さんにすげえ怒られてた。
いや、そりゃそう
だ。誰こんなことすんな、やだよ。
でそりゃそうだよ。絶対そうだよ。もう
大変だな、本当に子供は本当に、うん、ね。
あ、そう、うん。
そうなんですよ。何話でしたっけ？
いや、コロナの日々の
コーナー。そうそう、コロナの日々を、そう、散歩ね、そういうことですよ。
でもさ、また緊急事態宣言だって8月なんかもうそれで終わりだよ。
本当ですよ。
いや、そうですよ。
どっこも行けないよ、だって飲みにも行けないしさ。
ね。
だって。コース先輩と散々飲みに行こうっていうのがもうね、2年ぐらい前からずっと、
そうだよ、
お誕生会ずっと一緒にやろうって言って
た、飲み行ってないですもんね、
飲みに行くぐらいいいじゃん、
いいじゃん
ね、
ただ我々静かに飲んで静かに焼き鳥食べて帰ってくる
だけ、一言も喋んないですからね、
そう、喋んない、面白いこと一言も言わずに帰ってくるぞ、
口も開けずに食べてますから、
そう、
黙食な、
福ちゃんと一緒にさ、
どうせ出るんだからって、
そう逆から入れないんだよ、
そう 汚いですよ、クリちゃん。
先輩。
もう大変ですよ、ね。飲みにも行けないし、なんかしようと思っても、あ、なんかね。
飲食のバイトやってるやつ大変だよね、だから、
ね。大変そうですよね。今日だってもうね、この町の人たちが。
そうです。
こんなにいいんだ。
浅草だって結構お店変わったじゃんね。
浅草もね。
変わってますね。
ラーメン屋さんとかも結構潰れてます
ね。そうね。だって、あの辺なんか家賃高いもん。
ねえ。まあお客さんね、観光客の人が来ててね、なんとか成り立てたみたいなのがあるかもしれないですけどね。
まあ浅草でどっか火事で燃えた時に燃えた店があって、
うん、そこになんか寿司屋通り、
うん、寿司屋通り、うん、あのテント張ってあって、そこに必ず戻ってきてくださいとか、頑張れとかってね、すごい書いてあって、もうそういうところじゃなくなっちゃう、う
ん、あ、本当だね。
ちなみにまあそこの何ですか、ロックスとかあの辺のあたり、うん、全部浅草寺の持ち物なんですよ、ね、
でしょ、
うん、だからずっと浅草寺は地代家賃がもう毎月とんでもない金額入ってくるんですよ。あれ
門前町だ、
あの浅草寺ね、そう、あのなんかあれ本当なんかあの賽銭箱の下がベルトコンベアになってるっていうの
知らない。
あれどうした
で、みんな浅草寺投げるじゃないですか、うん、あのお賽銭箱に、うんうん、あそこ一番本殿みたいなところ、はいはい、あの下がベルトコンベアになってて、うん、お金がどんどんどんどん、
あ、もう
もうそこに集まってくる、
集まってくる。
金持ってんすよ戦争
で。いやだからだって多分ですけど、だってあそこのだって家賃だけでも毎月とんでもない金額が入ってくるんです
よ。戦争地だよ。
でしょ。
そんなのいつからあるんだよあのお寺。
でってことはですよ、あそこの住職、うん、多分何にもしなくてもずっと食っていけるわけじゃないですか。
そうですよ。
何してるんですか。
だからあそこのだからロックスのあたりも全部
全部そうっすよ。
だから
あそこの住職とあそこのオーナーと誰だ、金剛力士。
違う違う違う違う
違う違う違う違う違う
違う違う違
う違う違う違う違う違う違う違う違う違う
違う
違う社長だ、あの社長だ。
いやだからそう考えると怖くないですか、なんか
怖くないです。普通だから
拝みにもちょっと行けないみたいな、
土地を持ってた昔ながらの、だってあの浅草発展の歴史とか見るとさ、必ず浅草寺のあれでさ、うんうん、大正時代の浅草寺とかあるじゃん。
ありますあります。
卵、ゆで卵を売ってた。
それそんなことあるんですか。
うん、ほら、つくばエクスプレスかなんか。
知らない、見てない。いつも。それじゃ。
だって浅草ほら、歓楽街だったから、
ね。そう。
あの辺だから、あの、バイク置いても駐禁切られないでしょ。
どういうこと？
あれ一応だから、公道じゃないんですよ、あそこが。
全部指導。
あれ前なんかえぐみの数もすごくて、
指導だから
全部あそこ。
あそこには来ないんですよ。
そう。警察の。
あ、普通だから別に駐車禁止にはなんない。
まあ、だからあそこだけディズニーランドの中みたいなもんですよね。
そうそうそう、オーナーとか例えば道の人があそこ置いて邪魔なんだけどみたいなこと言うと警察が来て切りますけど。
ああ。
あそこ別に警察がこう取り締まりに入ってこないんですよ。
私有地だ。
そう、私有地なんで。
あ、なるほどな。
だから意外と。結構置いてても大丈夫なんですよ。
置いてる？
僕置いてないです。僕いつもパチンコに置いてます。
師匠でよく自転車置いてるよね。
うん、多分自転車全然置き放題だと思いますよ。
僕パチンコ屋の駐車場に置いて、うん、あのジュース買って帰るか、ちょっと時間あったら500円だけ売って帰ります。
パチンコ屋隣のね、隣のところ。
隣のところ。
へえ。すごいなと思って。
浅草寺はそれそうでしょ。だって日本一有名なお寺、まあ明治神宮とかもあるけどさ。
うん、まあ向こう神神社。
そうです、
ね、すごいっすよね。だからもう絶対お金なんて使い切れないはず
じゃない
ですか。そんなもん。まあでもお寺はほらいろいろね、
だって
みんなのためにやってるから。
フォーブスか、
そう、
あのフォーブスかなんかほら世界のなんか億万長者のあの調べた、
うん、
年間の金持ちの、
うん、
ビル・ゲイツに並んで浅草寺って書いてある。
マジで？いや絶対嘘じゃん。
浅草寺。
いやもう信じそうになったわ、マジで。
ビル・ゲイツ日朝
だって そんな雑誌見るわけないもん、川崎さんが。
ビル・ゲイツじゃない、テラ・ゲイツ
って。テラ・ゲイツじゃないよ、もう。テラ・ゲイツじゃねえよ。
浅草寺。
SESO じゃねえ。
浅草寺。
浅草じゃねえよ。
浅草寺テンプルって気になるから。浅草テンプルじゃないのかと。
浅草寺ってやっぱ金なんだなと思ったよね。
隅田川リバーとかね。
リバーじゃないよ。
隅田リバーじゃねえのかと思ったから。
わかります。
あれね。
ね、あれ何なんすかね。
その前田原町ステーションなんです。田原町駅ステーションじゃないんですよ。それが不思議なんですよ。
あの英語表記わかんない
っすかね。気持ち悪い。
そう。何が？
聞いてなかったですか？聞いてなかったですか今。
あ、ごめんごめん。自分の言ったボケに自分で。
日本橋ブリッジ。
そうそうそう。あの浅草寺テンプルとか。
そう。
ああ、なるほどなるほどね。
その割には田原町ステーション。
ダブってるってこと。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫？毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃまレイディオー、 B ちゃんです、
トッツンです、
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
こんにちは、ベーシストのハルトです。毎月第2木曜日アップ、ハルトの人生はチャレンジだ、山盛りの内容で放送しています。ぜひ聞いてください。
エンディングのコーナ ー、
はーい、早いよ、
終わったー。
だってこれどこかどこかなんか切れてたんですよ多分。
いやもうそうですよ、
自動切れ、
もうあっという間に、もうあの私が楽しくなると
あっという間にね、
そう、進行が全くできなくなるっていう。
ごめんね、
進行よりお進行、
お進行、
ごめんね、
さっぱりしよう。
難しい話になっ
ちゃったね。いやいや
全然難
し
い話。いやいやなんか絶対ない。
トーンやっぱどうしてもトーンが難しい話をしてたトーンにする。
そう。
この今こういう時期で。
いやいやいやだから。
そうなんか左翼のやり方ですよね。左翼のやり方ですか。
マジで。
ごめんね。
別になんか考えてないから。
申し訳ない。
何も考えてない。
何も考えてない。
最低だ。何ですか、なんかない。あ、
次回もこの番組に出ますよ。
イエーイ。
シークレット
だ。これシークレットですか。トムシークレット、
いいんじゃないの、いいと思うよ、
言っちゃったけど、
言っちゃった、
絶対ダメだよ、
じゃあ言わない、じゃあ今なしでなしで、
時間出ませんないかもしれないけどね、
出ないかもしれないからね、
スポンサーとかあるからさ、
そのトーン何なんだよ、
やり方がさ、
そう、怖いんだから、左翼もやめなさいも
ん、とりあえずね、まあ夏休みということでね、来週も、次回もね、
そうです、
まあ、久保ちゃんにお世話になろうかと、
次回はまた別の話をしていただきたいですね、
また一回帰ってちょっと考えて書きますんで、
次回はビンビンのガンガンでお願いしますよ、
ビンビンのガンガンって何なんだよ、どういう表現なんだ、
あの話しちゃおうかな、じゃあ、
え？どの話違うわ、もうどの話じゃないわ、
ちょっとだけ次回のどんな話するのか、
そんなことあったの、
いや違うわ、決まってないですよ、
何やもう
コーナー決まってないんだから、
予告編今ちょっと
編集したダイジェスト、
いや予告編、
ちょっと予告編流れた
ちゃんと言ってくださいよ、今の
ダイジェストしたんでね、
じゃないよ、
もうそろそろ AD の人が締めてください、もうない、なんか
え、なんすか、
以上、一目散コーナーさんでした。ありがとうございました。